大丈夫ですか、今休憩挟む、休憩というかいきなりいなくなったんでレコーダー止めたんですけど、この
もう
45分間でまさか奥さん殺したりしてないですよね。
大丈夫ですよ。
めちゃめちゃ手が血まみれになってるんですけど、もう一回それ
こ
ズ
れ
ーム
ね、
に移してもらっていいですか？
これね、あれなんですよ。僕は最近コーヒー豆とか、タバコの、葉っぱとかね、そういうのをちょっとこう、調合したりとかいろいろしてるんで、手がね、こうついちゃうんだよね。この、跡がね。血じゃ、この顔やめて。血じゃないですよ。ちょっと呪怨っぽいね、これね。大丈夫です。か喋ってもらっていいですか？
後ろに靖国の話は信じるなって張り紙が貼ってあるので、まあでもそういうことですよ。愛想さん的なおぞましさですよね。やっぱりね、育ちが似てるから似ちゃうのかなと思ったんですけど、ほら俺がツイッターで上げたけどさ、てかちょうど呪怨6話全部見終わった後にふとツイッター見たら、愛想さんがアヒル4匹を風呂場で泳がせてる映像がタイムラインに流れてきて、あれ見ました？
見た見た見た。
お
や
ぞま
ばい
し
よ。
くない？あれ。いやいや。何かっていうと、まあ、愛さんが、あれだよね、なんだっけ、ほら、鳥の胎児をそのまま食べる、フィリピンとかの料理。ふ化しかけのね、鳥をそのまま食べるやつあるじゃん。あれを食べようとして、アヒルの卵を孵化装置にかけたら、うっかりして、帰っちゃったんだよね。
あ、そういう経緯だった
そう、
ん
ヒ
だ。
ナが帰っちゃったから、ペット禁止のマンションなんだけど、飼わざるを得なくなって、奥さんも結構大きいお子さんもいるんだけどね。小学生、1年生ぐらいになったかな、あの子。ね。で、飼ってて、ルっていうアヒルのがつい最近ですけどね。1、2週間前ですけど、それがお風呂場で泳いでる映像をただ無言で20秒ぐらい撮ってる。浅いね、バスタブに浅く湯を張って。で、アヒルもまた別に、ガーガー泣きもせずに、無言で泳いでるんですよね。
あれ怖かったよ
あれ怖い
ね。
でしょ。で、呪怨っぽくない？
ジオンっぽかった、あれは。
呪怨の家っぽいよね、愛想家。で、いや、で、なんか、でもなんでなんだろうね。だからさ、で、うちの妻も、本当に、おぞましいと思ってて、まあ、うちの妻が言ってることですよ。普通だったら、ちょっと、まあ、すごく明るいエピソードにもなるじゃん。ちょっとし
まあ、そ
た
ういうふうに書くよ。
女性誌に載ってるようなさ、例えばこれが、王様のブランチの佐藤しおりちゃんとかがやってたらそういうエピソードになるじゃん。明るいね、ほのぼのとした、どっちかというとほっこりするエピソード、全くやってることは同じだとしても。でもなんで愛想さんがやるとこんな呪怨っぽくなるんだろうっていうのは、やっぱり命をないがしろにしてるからだと思う、根本的に。俺が言ったんじゃないよ、俺は愛さん友達だから。でも愛さんってことで、まあ、全部変なもの食べるのとかも、釣りに変な釣りとか行って変なもの釣ったりとか、変な虫とか動物とか捕まえて食べたりしたりするやつ、全部命をないがしろにしてるんだよね、根本では。だからおぞましいんだろうねって言ってた。ちょっとゲド戦記みたいなこと言った。
でもさ、確かに、愛想さんのそういうことっていうよりもさ、同じような映像とか、同じような写真なのに、なんかその人の人となりって出るような、なんか。
だから本当にそれは確かめたいのが、愛想さんを一切知らない人が全く同じ映像を見て、俺たちが感じているようなおぞましさを感じてくれるのかどうかだよね。でも俺は感じるんじゃないかなと思うんだよね。うちらは知ってるからおぞましく感じちゃうのか、先入観があるから。まあその部分もあると思うけど、全く知らない人が見ても何か、いや、もちろん100%おぞましいとは思わないと思うよ、俺たちと違ってね。
この動画何かがおかしい
っていうパラサイトみたいな感じになると思う。まあでも、でもそういうのをが感じられたから俺は自分は面白かったんだけどね。
なるほどね。まあ大体わかりました。
はい。でもほらなんか今それこそ高橋由紀さんのツイートが流れてきたんだけど、うん、リツイートしたやつが、
はい、
なんか板橋で女性刺されて死亡殺人事件で捜査っていうのが、うん、なんかマンションがねのニュースが速報で流れてるんですよ今。本当15日午前7時頃、板橋区のマンションから早く来てくださいって110番があって駆けつけたところ、50代とみられる女性が玄関付近に血を流して、まあ、死んじゃったという事件で、本当つい数時間前ですね、
うんうん、
でそれが全く高橋由紀さんとは関係ない人がそれに返してて、この事件のマンションネットフリジオンで地図を指さすシーンで焦げている場所なんだってさ、かっこ地元民談。
怖っ。
多分嘘っていうかその本当じゃないんだろうけど、この人は嘘ついてるだけじゃないよ、うん、そういう都市伝説的な感じでそういう噂になっちゃってるだけだと思うけど、
うん、
本当の地図の本当の住所特定されるようなやり方してないと思うしね、あのシーン、
うんうんう
んうん、ネットフリックスのジュオンのあのシーンでは。ただこういう話が生まれるっていうところが、まあ、あの呪音っぽいなって気はするんだけど、
うん、そうね、
まあ、オリジナルの呪音もそうじゃん、あの家が本当にあってとかさ、呪音、うん、の家っていうのは結構日本各地にあるしね、うん、心霊スポットとして。
もしくはもっと汚い見方をすれば、
はい、
その書いた人っていうのは、
はい、
ネトフリの呪音と何か関係がある人で、ステマ、
やめなそういうの。もうコンテンツを楽しめないようになっちゃったね。逆張り逆張り、シニカルシニカル、斜め目線斜め目線。
でも結構
もうやめな。
うん、そうなんだね。
いや、そういうところかなとは思うんですよね。またあれがシーズン2はやるのかやらないのかって決まってないらしいけどね。
あ、そうなんだ。でもやるでしょうか、確実に。
まあ、あの終わり方だったらね、
うん、
何も解決してないしね。てかまあ解決しなくていいんだけど、謎が全然残ったままだもんね。
うん、まあでも見たいものをこうね、自分で選んでみるのが一番いいよね。
何の話ですか。
いや、なんかさ、やっぱこうすごい褒めてたじゃん、呪音褒められてたじゃん。
はい。
なんかあんま当てになんないなっていうのはちょっと今回の件では思ったけどね。
じゃあ見なくていいよ。もう見なくていいよ。
まあでも、まあでも結局ね、そのあんま面白くないなとか思ったりとかしながら、
うん、
過去作とか全部もう一回見直してるからさ、まあ術中にはまってるなとは思ったけどね、
うん、まあなんそうね、俺ですらちゃんと全部見てないからね、うん、
あ、まあでもあのほらなんだ、ハリウッド版とかはあんまし見直してないけど。
あ、俺逆にハリウッド版見たな。
あ、本当、うん、うん、そう思いました。
でさ、そういう事件系の要素があった話じゃないですか。
はいはい。
なんか変なお便りが来てるんですよ、
うん、
でこれはラジオのお便りとして来たわけじゃないんだけど、うん、俺は怪談取材したいっていうのはたまに言ってるじゃん、
うん、
でそこに応募してきた人で、ただまあラジオも聞いてる人で、これその話ラジオで話してもいいですかっていう許可は取ってるんだけど、覚えてるかな、前にもねそういう感じで話したことがあるんですよ。あのほら、はい、京都聖火台の未解決殺人事件についてもちょっと話したことあるよ、
うん、
このラジオでね、同じ人からの情報、
うん、はいはい、
覚えてない、京都府に住んでる男性の方で。
あ、なんかうっすらと、
横島津糞尿の神、クソ森ゲロミザワの神。
ああ、その名前覚えてます。はい。
はいはい。ちょっともうちょっと反応しないはいはい、あ、その人ね。ちょっと、ザ・ノンフィクション見すぎなんじゃないの
、はい、
普通の名前だと思ってんじゃないこういうのは。
その人がまた送ってきてくれた。
うん、なんですよ。
うん。
いつも配信楽しみにしております。横島津糞尿の神、クソ森です。あ、ゲロの神が消えてますね。これ、やっぱりあの店、居酒屋で指示するには短くしないといけないからね。っていうことなんですかね。
これみたいだね。
居酒屋1969みたいな感じで。う
ん、はい。
この方が住んでいる家の近く、まあ京都なんですけど、
うん、
あ、まあ名前出さない方がいいな。まあとあるラブホテルがあって、で、そこ大島テレビで調べたら、従業員の自殺、男女の練炭自殺、心理的瑕疵の3件が載ってたらしいんですよね。で、横島さんの実家っていうのは、そのホテルと、現在、横島さんが住んでる、一人暮らししているところから、徒歩5分のところにある。まあ、三角形みたいな感じになってるんでしょうね。なんだけど、その小学校高学年あたりの時に、実家のベランダとベランダが隣接するような形で新築は建ったらしい。
は
い。うん。で、そこの、もうぴったりとした家が建っちゃって、なんだろうと思ったら住み始めたのは、いつも着物姿の愛想よく挨拶をしてくれる30代の女性で、ペットがミニチュアダックスフンドを飼っていた。そんな人だった。で、その女の人っていうのが、今言った、やけに殺人だったり、まあ自殺だったり、貸し物件、となっている事故物件が集中しているホテル、ラブホテルのオーナーの愛人だったらしいんですね。
はあ、
まあ、それはただ横島さんのお母さんの話なんで、
うん、
本当の真相はまあ一応わからないと保留はされているんですが、
うん、
でそのオーナーが家を女の人に買い与えたわけですね。ただその女性が住み始めてから日曜の早朝に男性の怒鳴り声がいつも聞こえなかったんです。多分酔っ払ったオーナーが日曜の朝だけはね、まあ日曜の土曜日の夜とかにそこに泊まって日曜日の朝怒鳴りつけていたんだろうと。どうもなんか暴力を振るわれてるっぽい感じもあるけど、それはわからない。肉体的な暴力だったかどうかは、有無はわかりません。わかりませんが、生まれて1年ほど経ったある日、その女性はトイレで亡くなっていたのが発見されました。元から内臓が悪い人らしかったから、と母から聞きましたが、まあ、これまた本当の死因は不明です。まあ、家は新しく綺麗だったので、その後すぐに買い手が見つかり、夫婦と娘2人の家族が引っ越してきました。しばらくするとその家族は、前に住んでいた人と同じくペットにミニチュアダックスフンドを新しい家族として迎え入れました。まあ、別にそれぐらいの偶然はあるかと思いつつ、前住んでた人がトイレで死んだ話とか、当人らにできひんよなと子供ながらに思っていた記憶があります。
うん、
なんか起こりそうかなと思ったんだけど、特にトラブルもなくね、20年以上はその人たち普通に住んだよね。まあ、これは呪怨だったらすぐ死んでるところですけど、
うん、
ただまあ先日実家に立ち寄る際にその家を見たら、お問い合わせっていう張り紙が貼ってあって、どうしたのってお母さんに尋ねたら、この前に急に旦那さんだけが引っ越し作業してドタバタして出ていった。で、その旦那さんの引っ越し作業のところにお母さんがたまたま通り過ぎたらしくて、したら、あ、引っ越すんですわ、急ですみませんねと言われたけど、たまたまその時横前を通り過ぎてなかったら絶対挨拶もなかったやろし、急に売り物件になってたし、もうこっちもびっくりしとるんよとお母さんは言ってんですね。まあ、お母さんによれば、やっぱりそこの家はあかんねんて、奥さんと娘さんはいい人やったけど、なんかお父さんだけは変な人やったもん。あんた、あそこ買ったらあかんで、と買う金もありませんが言われました。8割方ただの離婚でしょうけど、嫌な考えをしてしまいます。奥さんと娘さんはまだ生きているのかなとか。で、その家の写真が送られてきて、まあこれはもちろん公開はしませんけど、ここらしいですよ。 っていうね。まあ、着せずして、受音っぽい話が、あって、ただこれね、まだ前振りに過ぎなんですよ。
はいはい。
はい、で、まあ、そのきっかけにして、近所のことはいろいろ思い出したんですけど、そのすぐ近所にも、飲み友達が住んでいたアパートの屋上から誤って飛び降りて、でその友人はまあ頭を強く打ってしまったので、まあ、記憶が飛んじゃってるらしいんですけど、まあ多分、うん、まあまあ誤って自殺ではなく、うっかり飛び降りちゃったっていうことなんでしょうけど、うん、ただそれが半日そのままになってて、用水路の中に寝ているところを発見されたらしいんですよね。でそこでは過去におばあさんも同じところに全く同じポイントではまって亡くなっていた。でそれがこのアパートのすぐ近くの用水路だと。でその友人は別に命は失ってないんですけど、ただ後遺症が残るぐらいの重症にはなってるらしいです。そして3つ目、
あ、まあ、うん、
まだあります。これがね、まあ、だいぶ長い話なんですけど、それこそ本当に呪音、今回の呪音っぽいのが、
うん、
これですね。解体途中で投げ出した女が残した鍋の中身。まあ、大阪のあるところのバラバラ殺人事件のリンク、
うん、
ニュースのリンクが、いきなり貼られてきて、まあ、大阪のとあるところで、旦那さんがバラバラ殺人で殺されてしまったと。で犯人はもう結論から言うとその奥さんなんですけど、再婚したばっかのね奥さんで、もともとその旦那さんっていうのは大きいお子さんもいるぐらいの家庭を持ったんだけど、前の奥さん死んじゃったのかな。でずっと独り身だったのが、まあよくあるパターンですけど、老人になってから5歳を迎えたと、そしたらその奥さんに殺されちゃったっていうのが。でしかもその奥さんっていうのは前にも人殺してんのよ。
ええ、
うん、冬主人が倒れているのを見たとかなんとかそんなようなことを、あ、ごめんなさい、これは今のやつか、あ、いいんだよな、うん、まあ前にも人殺してるんですよ、
うん、はい、
はい、ちょっと、まあすっごい長い話なんで結構ごっちゃになっちゃってるんですけど、うん、で、で、まあ、数年で、シャバに出てきて、で、この、殺された旦那さんと、お父さんと付き合って、まあ、保険金もかけてるけど、保険金目当てなのか、それとも本当に何かこう、カッとなる性格なんで、
うん、
思わず殺してしまったのかよくわからないですけど、でっていうのも、まあ、あんまり計画的じゃないのかなっていうのが、殺した後に隠れ家でずっと解体してたんですよね、
うん、
だけどその解体してるのももう途中でいきなりほっぽっちゃって、道具とか体とかもそのままにして、でたまに来てたまに作業再開したりとか、
そんな
してるって、なんかちょっとよくわかんないんですよね。
うん、
ある意味そのなんていうのかな、愛犬が殺人事件みたいな、もう完璧にボディを透明するようなスーパー殺人鬼の怖さとはまた違う、
うん、雑なね、
そうそう、うっかり殺して、うん、でバラバラに解体しようとしないけど、それも途中でほっぽり出してっていう、
うん、
そっちのまた別のおぞましさがある事件なんですよ。でそれがさっきのところからまたさらに徒歩1分ぐらいの、
うん、
てか、まあ、てか実家か、この横島さんの実家から徒歩1分でした。それも最近分かったみたいなんだけど、多分お母さんが話してくれたっぽいんだけどね、ここの借家の床下に肉を埋めてたとか、犬に肉を食わせていたとか、いろいろ噂があります。確かになんだか行きづらい嫌な雰囲気の袋小路にある借家でした。人は住んでなさそうですが、今も家は残っています、うん、当時のニュースを近所のババアが出しゃばってインタビュー出とるなと思って見た記憶があります。まあ、その人が実際犯人だったと よくあるパターンですよね、はあ、犯人がインタビュー受けて、うん、あなんか分かんないですけどねみたいな。で、それがこの家だということらしいんですよね。まあこれも菅さんだけ見せてますけど、
うんうんうん、
まあ乾の方角らしいんですよ実家からすると、
うんうん、
で乾は方角の犬とイノシシの間って意味らしいので、乾町だけに犬がよく絡んでくるよねとかなんだと無理やりこじつけて言いたいところでしたが、俺の飲み友達の件は犬が絡んでないので関係なさそうですと。まあまあその最初のミニチュアダックス群島の呪怨の家もそうだし、
うん、
こっちの殺人事件もバラバラにして犬に食わせたっていう、まあ、ただそれ嘘っぽいんですけどね、噂だけで本当はそんなことなかったっぽいんですけど、
うん、
っていうところなんですけど、ただね もっとさらに言うとこの事件にまつわる怪談もあるんですよ。
それはその人が送ってきた、
そう、それは横島さん自身の話ではないんですけど、
うん、
2チャンネル、まあ、今5チャンネルですね、うん、当時2チャンネルのやつに書いてあった書き込みがあったらしくて、それは20年以上前ニュースになってから覚えてる人がいるかも。うちは父子家庭、父や姉俺で社宅のアパートで暮らしていた。隣に家族ぐるみで仲良くしてるおじさんがいた。おじさんは奥さんを亡くし、娘さんが結婚して出て行き、一人社宅に住んでいた人で、よく俺や姉にお菓子を買ってくれた優しい人だった。そんなおじさんのところにおばさんがやってきた。再婚相手らしい。温厚で優しいおじさんには似合わないツンケンした感じの悪い人で、姉もあの人大嫌いとよく言ってた。でもおじさんは幸せそう。そのおばさんとは結婚相談所で知り合ったらしく、うちの父にも再婚はいいよとのろけてた。それから2、3ヶ月した頃かな、おじさんの姿をパタリと見なくなった。社宅なのでもちろん父とおじさんは同じ会社なんだけど、でかい企業なので職場でやったことは一度もない。おじさんが会社に行っているのか休んでいるのかもわからなかった。でもおばさんは犬を散歩させている姿をたびたび見かけたので、引っ越したわけではなさそう。たまにおじさんの娘は訪ねてきたけど、再婚相手が父に会わせてくれないと嘆いていた。どうしたんだろうねとうちらも話題にしてたけど、挨拶するミスるおばさんに蹴るわけもなく、数週間が過ぎた。すると今度はおばさんを見かけなくなった。やっぱり引っ越したんだろうかと話したんだけど、その頃からおじさん宅から妙な音や声が聞こえるようになった。ガンガンガンガンと何か叩くような音や、うーわーわわわわわわわわわわと甲高い声にうがいの音を混ぜたみたいなものとか、引っ越したわけではないのかな、まあ、もしくは新しく人が入ってきたのかな。その音は昼夜問わずに聞こえてた。さすがにたまりかねた父がおじさん宅を訪問、まあ、その時は俺もついて行ったと。この書き込みにしてドアをノック、すいませんって、わーがわーが音がピタリと読む。どなたかいますか、シーン、あん、近頃大きな物音がひっきなしに聞こえるんですけど、どうかされましたか。はいはい、扉の向こうから何か話してる声が聞こえるんだけど、超小声。父も俺もドアに耳を近づけ何を言ってるか聞き取ろうとした時、あーすいませんすいません、あ、まるまるまるなんでとおじさんが返事をした。まあ、知り合いのおじさんですね。突然の大声にビクッとなったけど、おじさんがまだ住んでいたことに驚いた。なんて言ったのかははっきりと聞けなかった。ああすいません、あーなんでなんでとしか聞き取れない。まあ、とにかくお父さんの方は、ああそうでしたか、あ、じゃあまた一緒にあの食事でもと言って俺を連れてそのまま帰った。しかしその後も音は止むことなく、そうこうしているうちに今度はおじさん宅から異臭が漂い始めた。それがとんでもない臭さで、騒音どころの騒ぎじゃなくなった。父が苦情を言いに行くも、おじさんはいつも、あーすいません、あやめ、あやめ、なんで。いつも、あやめ、あやめ、部分は聞き取れない。いつもいつも同じ対応で、あーすいません、あやめ、なんで。まあ、拉致が開かないから、これは警察に連絡しないとな、となってたんだけど、その前に別の家の誰かが通報して。そこから怒涛の展開。なんとおじさん宅の冷蔵庫からバラバラに切り刻まれた遺体が見つかった。え、もしかしたらあの連日連夜の騒音は おじさんが最近見なくなってたおばさんをバラバラにしてたぞと恐怖におのいたけど、なんとバラバラ死体はおじさんのものだった。で、犯人がおばさん、しかも殺されたのはおじさんの姿を見なくなった頃だと。おばさんもおじさんも切り刻んだ後すぐに引っ越ししてる。もう我が家はパニック。じゃああの連日の騒音は何？何回も何回も最近まで、ああすいません、なんでって対応した声は絶対明らかにあのおじさんだったのに。父も警察の取り調べで、遺体は別人じゃないですか？いや、最近までドア越しに話してましたよ。と証言したけど、相手にされなかったらしい。しばらくは警察関係者が出入りしたり、アパート周辺にマスコミが張り付いて騒がしかったけど、それがなくなった頃、またあの騒音がおじさん宅から聞こえてきた。父も俺も姉も聞こえないふりをした。また、ああ、すいません、なんで、って声が聞こえたらと思うと、怖くて苦情を言いに行けなかった。それから1ヶ月後に我が家は引っ越したんだけど、その間は地獄だったね。ひっきりなしに聞こえる音に家族みんなで震えた。でも、おばさんがおじさんの金目当てだけで結婚したこととか、結婚してわずか3ヶ月ですぐ殺したこととか、3ヶ月間だけはおじさんはそれでも幸せで、他の人にも幸せのお裾分けしたくて、自分でも結婚相談所をやろうかなって話したこととか、そんな中、いきなり地獄に叩き落とされた気持ちはどんなだったんだろうなとか、いろいろ考えてしまった。ただ、そのおじさんは、そんな中でもずっと自分を殺したおばさんをかばってたのかなと。だから、自分たちがクレームをつけに行ったときに、なんでって、必死に言い訳してたのかな、っていう、結構切ないお話ですね。
これ、なんかさ、さっきからずっと気になってるんだけど、
はい、
会長がずっと静止画になってるの。
それはね、こっちのカメラ代わりにしてる携帯が切れたからですね。
あ、そういうこと？びっくりした。はい、なんか霊現象かと思いました。
いや、
でも、やだね。
まあ、いい階段ですよね。
まあ、めちゃめちゃ呪音っぽくない？この
そう、これが別にね、この横島糞尿の神、クソの神、ゲロの神に呪音みたいなんて話してないんだけど、たまたまこういう話を送ってくれましたね。何ティラミでしょう。
5ティラミです。
はい、呪音が嫌いなくせに5ティラミをあげるんですか。
でもなんかね、怖いね、やっぱしね。
だし、まあそうだね、この日ちゃんに書かれたこの階段もすごいいい階段ですよね。面白い、ディテール面白いし、リアルだし、なんか切なさとかもあるし、この人には何ティラミあげます？
誰？この
日ちゃんに書き込んでる人。
じゃあこの2チャンネルに書き込んでる七七さんには6ティラミですね。
あ、すごい、いきなり6ティラミもらって。はい、もし聞いてたらね。
そっか、
っていうのがありましたね。まあ他にもお便りは来てるんですけど、またちょっとそういう回じゃないので、っていう感じですか。
はい、
はい、なんか告知ありますか。
告知は特にないです。
私はまあイベントがいろいろあるんで、それはツイッターを見ていただければと思うんですけども、
あれなの、だんだんこうお客さん入れてみたいな感じでまたやったりしてるんですか。
でもまたね、
そうだよね、
増えてきちゃってるからね。いいのかな。まあまあ、それは私が判断することじゃないですけど、イベント自体があります。まあ、配信がやっぱりメインになるのかな。
まあ、安心してね、そのあれかもしれないよね。わかんないけど。
まあ、 あとは、まあ、でもそっか、告知は、ちょっと言っていいのかどうかもわかんないのもあるんで、つどつど、ツイッターで言います。
わかりました。
どっか旅行とか行かないんですか？GoTo ト
旅行、
ラベル。
いやねえ、なんか行ったらさ、なんかもっと嫌いになりそうじゃん、その場所とか。
差別されること前提ですよね。
わかんないけどね。だけど、ね、毎年ほら、この時期とかってさ、それこそ東北の方とかよく行ってたから、ね、どうなんだろうなと思いつつね。
でも私一応ね、9月には青森でイベントが予定されてるんで、もう告知も出ちゃってるんですけどね、弘前で。大丈夫
ね、
か
だけ
な、
ど、
青森の人ってなんか石投げたりしないのかな、東京から来たって言ったら。
もうそろそろさ、海外とかも行きたいしさ、なんかどこも行けないって結構きついもんだよね。
あと、これも俺言っていいのかな？京都に行く予定はあるんですよ、もう数日後に。で、一応それ、まあ、ポシャるかなと思ったらポシャらないんで。いや、俺はいいんだよ。いや、だってさ、東京が一番やばいとされてるわけじゃん。諸悪の根源とされてるわけじゃん。だけど、俺が感染が少ない地域に行くのは別にいいんだけど、向こうはいいのかなと思ってね。
ね、まあ、ねえ、なんとか警察みたいな人もいるかもしれないもんね、そういう。
京都とかいそうだよね。あ、別に京都は大好きなんですけど。ああ、なんか元気なさそうな方が来はりましたなとか。ああ、もうお体ほてっとるのにようお越しやすな、難儀やったろうなとか言いそうだよね。じゃあ直接
ね、
言えよ、コロナは撒き散らしに来んじゃねえって直接言えや。
そうね、だからまあ僕はちょっと静かにしてようと思ってますけど、そんなかな。
でもあれですよ。あ、ちなみにこれアフタートークですから、全然面白くない話。今までの超面白い話とは打って変わって、だらだらと面白くもない話をする時間なんですけど、新宿危ないって思ってるじゃないですか、あんた方素人は。でもまあ、うちら、まだ新宿にはちゃんと帰ってないんですけど、ただまあ、新宿に帰るにあたって、やっぱりうちの妻危険中ですから、いろいろ電話したんですよ。新宿区に。そしたら新宿区の人が言うには、新宿が一番安全だと。まあ、ごめんなさい、これ新宿区の人はそう言ったわけじゃないですよ。これ、まあ、問題になっちゃうから、そういうこと言ったってことになっちゃうと。まあ、ただ、一応向こうの言い分としては、きちんと把握して全部隔離してると。まあ、病院に行く場合もあれば、病院じゃなくてもホテルに泊まってもらったり、まあ、ホテルに泊まってもらうんじゃなくても自宅で待機してもらって、きちんと毎日電話してると。なので、正直、きちんと検査して把握して隔離してるから、まあ、こうは言ってなかったよ。こうは言ってなかったけど、他の地区より安全なんじゃないか的なニュアンスは出してましたね。そうはっきり言ってませんよ。だから区の人、新宿の見解がそう言ったっていうふうに捉えると、こっちも困るんだけど。
まあ、ニュアンス的に総合してそういうようなことってこと
っ
だ
てい
ね。
うのをうちの妻が言ってた。電話してね。だから俺はそれを聞いたわけじゃないんで、うちの全部嘘かもしれないけどね。電話した、してないかもね、そもそも。怖っ。
まあ、ねえ、どうなんすかね。でもなん
そっ
か、
ちもそろ
ちょっ
そろ
と
あれじゃ
食い
な
過
い？
ぎ
こっ
だよ。
ちなんかもうやっぱりそろそろコンビニとかマックとかコロナで閉まってますよ、どんどん。イトーヨーカドーとか。
そうなの？
こっちっていうのは、まああんまり細かく言えないけど、大田区ね。大田区の方では閉まってるし、ああ、そこも閉まってるって見ると、コロナがアルバイトで出たのでとか。
それはね、うちの近所もあっ
でした
。
ょ？出てるでしょ、そっちも。
24時間 やってる、結構大きいあのスーパーがやっぱしそれになっててさ、なんかそれあると本当身近にあるんだなと思うよね。
そろそろそれ出だしてますよね。
そうね。だからまあ、またどうなるかわかんないからさ、
ただ、だから
同
新
じ。
宿が一番安全だから。うちの家 の
でも
周り、
新
歌舞
宿
伎町のあた
が、
りが一番安全だから。
まさにその歌舞伎町のあたりさ、この前ちょっと用事があって、夜ちょっと歩いたんだけ
おい、ちょっと
ど、
まきちらしに来んじゃねえよ、コロナ。勘弁
い
し
や、
てくれよ。
別の意味で新宿の夜って怖いよね。
え、今更？それは不良が多いとか。
僕ほんと久しぶり、何年かぶりに行ったけど、
え、ちょこちょこ来てるじゃん。
いや、でも夜、
ああ。
その歌舞伎町のほら、結構奥の方に、ね、ちょっと久々に歩いたけどさ、
歌舞伎ね、歌舞伎を、今井さんの言う夜の歌舞伎をね。
結構怖かったよ、本当に。
具体的には。
いや、なんかさ、ガーナ人みたいな人、異常に増えてない？
ナイジェリアの人は昔からいるけど、
ああ。
な
なんか、
ぜガー
世界
ナ
中、
と思ったの？チョコレート
え、
あげ
なん
た
か、
とか。
ガーナの話をしてたんですよ。で、なんか、まあ別にその人たちは別にいいんだけど、タバコくれっていきなり言ってきて、で、あげたんですけど、
あげたん。
あげた。僕そういうのね、結構あげる方なんで、で、それが、でもね、4人ぐらいいるの。結構屈強な人が。で、そのうちの一人が、僕がこう、ランボーを見に行ったんですけど、その時にね、こう、来てさ、タバコありますか？ください。って言ってきて、で、あげましたけどね。なんかやっぱし、いきなりこうやって話しかけてきたりとか、あと、それこそ女の子が、なんか偶然の出会いみたいなのを装って、なんか、ちょっと飲み行けませんかみたいなことを2回ぐらい言われたりとかね。
怖っ。え、どういうふうな感じで？
だからまあ、キャバクラかなんかじゃない？ガールズ
そ
バー
の
とか
偶
じゃ
然装い方は。
ない？ すいません、ちょっと今、ここで、たまたま私時間あるんですけど、みたいな感じ。
ああ、もう古いナンパのとか、客の呼び込みとかの、もう、まだ生き残ってるんだみたいな手口ね。
だから、まあ僕がね、よっぽどこう、冴えない格好で、なんか、歩いてたのだろうなとは思ったんだけどさ。
カモがネギしょってね。
そう。
今
田
時
舎
か。
で
しか
ね。
もなんか学生とかだったらわかるけどね。
そう、
まあ
だか
学生に
ら、
見えたのかな。
山梨あたりから出てきたんだろうなと思われたんだろうね、きっとね。
間違ってないからね。
まあ僕、実家新宿ですから。
お前らじゃなくて生粋の新宿区民なんだよと。
そうだけど、そう、そんなのがあったりとかさ、なんかこう、恐ろしかったですよ、ちょっとね。で、なおかつ、それ、ランボー見終わった後に、ちょっと付き合いのある、女の子
え？
が、ちょっと
ちょ
お
っとやめてく
店、
ださい。何それ？やばくない？その話。その話やばくない？
いや、別にやばくないですよ。
編集でカットするのめんどくさいんですけど。
仕事で付き合いになる子。
仕
その子
事
が、
でね。あくまで仕事でね。
その子がイベントで、そういうちょっとガールズバー的なものをやるからって言って、結構よくやってる子なんだけど、お世話になってる割に一回も行ったことがなかったので、まあ行ったんですよ。その一回付き合いで行くかと思って。で、僕、あんまりそういうガールズバーとかキャバクラとかも行かない人なんで、こんなに金かかるんだって思いました。
ガールズバーは分からないな。どれぐらいかかったの？
いや、50分いて、2万8000ぐらい。
キャバクラより高くない？
まあだからほら、で、女の子が3人ね、いて、で、まあ、やっぱ、タイと同じでさ、どんどん飲みたがるわけ。
まあ、タイと同じで 基準がバンコとかパタヤの
まあ、100バーツだからいいか、みたいなね、そういう感じで。だけど、それが、もうさ、 1杯1000円が最低で、
うん、
女の子あのお酒ね。であとコカレロとかあるわけ、
うん、
でそうするともうもっと倍とかになっててさ、でまあまあお世話になってるからね、なんあの変な話その飲み放題でなんか5000円とかって言ってたから、
うん、
まあ僕は変な話そのお世話になってるんで、まあとはいっても5000円だったとしてもまあ1万円置いてこうと思ってたわけ、
はい、
もう全然その3倍ぐらい取られてさ、
はい、
そうちょっと粋なところを見せようと思ったわけですよ。
まあしょうがないですよね。まあね、まあとはいえ45歳でなんかちょっとお世話になった女性に、うん、まあ久しぶりに会うからちょっとお金落としていくかお店でって言って45歳でしょ、うん、3万円でしょ、多分めっちゃ当たり前の話なんでしょうね。
いやだから
そんなラジオですごい愚痴るような話じゃないんでしょうけどね、うん、
でも僕はやっぱしそこに3万円は使わないタイプなんだなっていうのは改めて思いましたよね。別に3万って金額が、まあ、もちろん多い金額だけど、まあ、3万あったら DVD ボックス買う、
うん、だから、だからあの、ねまあ、もちろん私もそちら側の人間ではないんですけど、
うんうん、
ただまあ全然当たり前の話ではあるんでしょうけどね、
うん、そう思いましたよ。でそれでまあ帰りね、そうやって出会いを装った感じで、
うん、
またさらに搾取してこようとする、
なんかもう超ムカついてるじゃん。まあ、ね、まあそれがでも元々の歌舞伎が戻ってきたってことじゃないですか。
ああまあそうなのか。
また小池百合子の嫌いな夜の街。
ああ。でだからその後にそのほら歌舞伎町の駒劇の裏あたりになんか神社みたいなスペースあるじゃないですか。
駒劇の裏。駒劇じゃないか。あれは昔あのお城みたいなのが建ってて、そこにカラオケの張りぼてがついてるところでしょ。
あそこじゃなくて
弁天の神社でしょ。
そうだからそこで、
うん、
ちょっとねこう一人でお水を飲んだりとかしながら、
うん
まあ、怖いなと思ってね帰りましたけどね。そんなです。
快活クラブだとお水も飲めないからね。
ああそれなんか昨日ツイートしてた、ツイートなんかしてましたよね。
だからあの前のイベントね、つい数日前ですよ、うん、だから2日前かな、うん、3日前のイベントで、うん、まあ会談イベントなんですけど、田中俊之さん、賀門哲先生だけは、うん、名古屋のライブがあったんで、
うん、
ダグラスね、
はい、
バンドの、あの人のバンドの、あのめちゃめちゃ仲悪いバンドね、
そうなんだ
のダグラスのあと名古屋から快活クラブから漫画喫茶ですね、まあ、ネット喫茶の個室からリモートで参加したんですけど、
うん、そんなだったんだ、へえ、はい、すごいね。
で、まあ乾杯するじゃないですかロフトだから、
はい、
でかつ久しぶりに人お客さん入れてるから、まあね久しぶりの乾杯ですねみたいな感じで田中さんにも乾杯してもらったんですよ、
うん、
フリードリンクのドリンクでね、
うん、
でも田中さんが言うには大阪では快活クラブの個室では飲めないと。
え、うん、
そのドリンクバーのコーナーでみんな飲まなきゃいけないから持ち込みできないから、みんなドリンクバーで入れて一気飲みして部屋に戻っていく、ちょっと異様な光景ですよあれはって言ったんですよ。
でそんなことある、
調べてみたら、うん、でも確かにそうなんですよ、快活クラブって個室にドリンク持ち込み禁止なんですよ。ただ変なのがそれはプライベートな空間で他のお客さんの目が届かないため持ち込み禁止ですっていうわけの分かんない理由なのね、が書いてあるわけ、快活クラブのホームページには。
全然
でもコンビニなどで買ってきた飲食物はご自由に持ち込んでいただいて結構ですっていう、
はあ、
全く意味不明なんですけど。
それ全国的にそうなの、快活クラブ。
一応自治体によって違うみたいな書き方もしてありました。でもまあ全体的にそうらしいです。
あの山梨いた頃よくサボりで快活クラブ行ってたんだけど、
うん、
別に持ち込めましたね、当時はね。
あ、でもこれは最近なのかな。最近って言っても数年前とかだけど、これ、
え、おかしいっすよね。
理由は何にも見当つかないですか？
え、ああ、でも分かった。逆にそこにおしっこする人いるんじゃない？
え？おしっこは？
わかんないけど、そのトイレに行くのが面倒で、そこに、そのカップにおしっこをする人がい
紙コッ
て、
プ持ち込み禁止なのね、じゃあ、本当の理由は。
んじゃない？それで、そのおしっこをしたまんま出てって、従業員の人がおしっこから感染するから、やめたんじゃない？
あ、コロナの話してるんですか？
わ かんない
い
け
や、
ど、で
コロ
も、
ナは関係ない。前からだから。
不衛生だから、そうってことなん
お
じゃ
しっこするやつがいないでしょ。
ない？いや、まあ、でもそういうことじゃない？
え、知り合いにいるんですか、おしっこする人が。
いないですけど、
僕の知り合いにはいましたけどね。カップにおしっこした人はね。だからそれもあったんで、田中さんには、そのカップ、おしっこ入ってるんじゃないんですかって、イベント中に言いましたけど、当たらずとも遠からずなのかな。で、もっと言えば、じゃあ田中さんも法律違反したってことだよね。
なんで？
え、意気揚々と乾杯とかしたけど。
法律っていうか、
あれ、
解決クラブ法違反だよ
証
ね。
拠もありますからね、映像も。全国に配信してますから。で、まだ多分アーカイブ見れますよ。めちゃめちゃ法を犯してる姿が見えると思うんですけど。2回ぐらい、2回乾杯しましたから。
でもそれおかしいよね。そんなことってある？そんな水飲むなっ
でも、は
て。
っきりホームページに書いてあるの。え、だから、
まあ、
コンビニはいいんだよ。
でもさ、ほら、あれじゃない？それこそ、ちょっと、普通の答えを言うと、多分あんまり快適にしちゃうと、宿扱いになっちゃうんじゃない？
ああ、法律上のね。
だからほら、よく、漫画喫茶って鍵が閉まんないのはさ、宿としての機能を、しないことによって、登記みたいなやつがまた違
今
う感じの
ノッ
扱い
ク
に
の
なる
音
か
が
な
して
み
るんです
たい
けど、
な。
大丈夫ですか？ノックの音しましたけど。
大丈夫です。
怖 まあ確かに快活クラブ、鍵のかかる個室はダメなんだよ。持ち込みが。そうか、宿泊所扱いになるからってことか。
な気がするけど、まあ、それかもう本当、わけわかんないことするやつがいるんだろうね、そういう、
ドリンク持ち込むと？
ドリンク
持
持
ち
ち込
込
ん
むとって
で、
か、でも持ち込みはいいんだよ。コンビニの持ち込みはいいんだよ。
ああ、そうか。なんだろうね。
田中さんのあそこ鍵あったな。あった、覚えてる？ズームの映像で。鍵あった、あの個室。で、ドリンク持ち込んでた。犯罪者だ。
炎上しますかね。
これは炎上させないと。皆さんアーカイブでチェックしておいてください。階段階6。アットマーク、阿佐ヶ谷ロフト。20何日かまではいけるはず。アーカイブが。
ああ、でも、満喫もなんか行かなくなったな。一時期結構よく行ってたけど。
まあちょっと今のご時世、満喫なんかは家族はいりしませんよね。
快活クラブはでも結構ね、なんだっけ、アイスクリームとかも確かあったんじゃなかった？
ソフトクリームね。
あれも美味しかったですけどね。
もうさすがに話すことないですか。
もう、あんましないか
はい、
な。
わかりました。じゃあ、またよろしくお願いします。
わかりました。ありがとうございます。
では皆さん、呪怨見てない人は見てください。
見てください。
はい。